頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ今日が6月の8日、
はい、6月8日、
再放送の方が6月11日、
はい、
ということでですね、
はいはい、
あのちょうど先週末っていうかな、
うん、
まあ、あのまだ1週間経ってないんですが、
はい、
6月のね3日4日と2日間、
うん、
あのメッセミキを会場に、
はい、
ミキ金門博覧会、
はい、カジデッセ、
はい、第12回目、
はいはいはい、
4年ぶりでございますよ。
ほうほう、
開催されたんですね。
ですね、司会されてたじゃないですか。
あ、そうなんです、
はいはい、
でそれでね、まあ、2日間あの総合でお話をさせていただく、
うん、
進行させていただくお役目をになっていたんですが、
はい、
ちょうどね、うん、あのその中で、
うん、
包丁研ぎのワークショップがあって、
うんうん、
でその包丁研ぎワークショップの講師をしてくれる男性がですね、
はいはいはい、
いつも聞いてますよって。
え、マジで？
あ、そうそうそう、言ってくださって。
そうですか。
いつもね仕事場でかけてくださってるようなんですね。
いつも聞いてます。お
いくつぐらいの
人？若いよ。あ、若いの。
彼はね、若い、はい、まだ20代行ってても後半、まだ前半、分かれへん、
本当に
年聞いてないわ、そういう。
あ、聞けへんわな。ナンパじゃないもんな。
何歳？
何歳って。
また今度聞いてみるわ。いやでもね、お若いのにものすごく真面目で誠実で、
はいはい、
でちょっとやんちゃな感じがあって、なんかすごい可愛くて明るくてめっちゃいい職人さんなんですよ。
すごいな。
本当に。おうおうおう。で、あの4年前、まあ、4年ぶりっていう話をしましたけど、その前の前回開催された2019年も、あのその彼が包丁研ぎ講座をしてくれてて、
うん、
その時も確かね、聞いてますよって言ってくれてた。
本当。そうですか。
そう、今回もお会いした時に、うん、聞いてますって言ってくださって、
うん、
えへへって言って喜んでたんですけどね。
はいはいはい、
でちょっとねその中でね、
うん、
あの一つすごい嬉しかったことがあったんですよ。
嬉しかったこと、はい、聞いてくれてた以外に、
うん、で実は彼がですね、
うん、
この2019年、まあ、前後それより前やったかなに結婚されて、
うん、
でこの4年ぶりで先度ぶりのこの間にですね、うんうんうん、お子さんお生まれになったんですよ、
はいはい、
で子供さんが生まれた後って、
うん、
なんか聞いてる感じがちょっと変わりましたって。まあ、つまり私は今このね発達レインボーで、
うん、
発達障害を持った子どもさんのことについて、
うん、
で親御さんへの心配せんでも大丈夫ですよとか、うん、そのあたりのお話とかね、
うん、
周りの皆さんにかけての働きかけであったりだとか、
うん、
そういったお話をこうさせていただいているわけなんですが、
うん、
子どもが生まれる前の、
うん、
まあ、聞いてる時のそのそうやなと思う感じと、
うんうん、
実際に自分がお父さんになってからだと、
うん、
なんかちょっと聞いてる目がまたさらに深くなったっていう風な、そんなお話をしてくださってですね、
はいはいはい、
もう私この番組をこう放送させていただいているのが、
うん、
まさにそこが目的、
うん、
ターゲットだったりするんですね、
うんうんうん、
そのターゲットのねいくつかターゲットがあるんですけど、
うん、
まあ、まず発達障害持ってる子どもさんの親御さん、
うん、
保護者さんが、
うん、
なんかどんなにこう一人で悩んでるんだろうとか、
うんうんうん、
そこまで悩むのも、まあ、悩むのも当然悩むんですけど、
うん、
一人で悩む必要もなくて、
うん、
いろんな友達作っていろいろとチーム作って、
はい、
その子を見守っていける体制作っていこうよとか、
うんうんうん、
それは障害子どもさんがいらっしゃる、まあ、いわゆる当事者に対してのアピールと、
うんうん、はいはい、
あとこうやってみんな頑張ってるんです、周りの皆さんもね、いつも本当理解してくださって見守ってくださってるんですが、うん、こういうふうに思ってるんですよっていうことを、うん、あの当事者でいない、うん、保護者さん、周りの皆さんにお伝えができたらなっていうのも目的の一つに入ってるんですね、うん、
なるほどなるほど、うん、
で実際にねサルトルさんにも、うん、あのサルトルさんはその発達障害児が身の回りにいるわけじゃないけれど、うん、こうやってお話ししてることによって、はい、もうサルトルさんなんかエキスパートのようにね、
いやいやそんなことないですけどね、
あ、うん、あれねふんふんとか、まあ、そらせやでとかいろいろ言ってくれてはるのが、うん、まあまあ心強くてですね、はい、まあ、そうやって見守れる社会になったらいいなっていう思いを込めて、
うん、そうですよね
と発信してるのでね、うんうんうん、めっちゃ嬉しかったんですよ、
うん、ね、
うん、
同じ目線でね、同じ耳栓か、
うん、え、栓されるの聞いてじゃあ耳栓って兄さん
ラインやライン
ラインなラインな
そうそう詰めてどうすんのはいはい、うん、
でそれがまあ一つ
あ
とですね、
うん
うん、ちょうどこれテレビの話になっちゃうんでね、あのラジオをお聞きの皆さんにとって、ラジオの宣伝戦かいうところにはなってくるんですが、
はい、
あの6月4日日曜日の、
はい、
まあ、長寿番組新婚さんいらっしゃいに、
はいはいはい、
日本で放送される、日本で作られる番組としては初めて、
はい、
同性婚カップルが出演したんですよ。
へー、
でこの同性婚カップルについてはね、実を言うと以前、
うん、
あの今は藤井隆さんたちなんですけど、
はいはい、
以前の進行役でいらっしゃった、うん、桂文枝師匠、
いらっしゃい、
ね、いらっしゃいの時ね、の時に、うん、実はね2013年にヨーロッパロケがあったんですよ、
はい、
でその時に初めて番組史上初めて同性婚カップルが出演されて、
はい、あ、そうですか
っていうのがあったんですけど、
はいはい、
まあ、実際にその日本のスタジオに、うん、同性婚カップルで来てくださってそこで出演されるっていうのは初めてな方がこの6月4日に放送された分であったんですね。
うーん、
で私あのその同性婚カップルの、まあ、男性同士なんですけど、
うん、
あの武田純さんという方が、
うんうん、
まあ、その当事者というんですかね、その結婚されたおめでたい方なんですが、
うん、
その方ねバレエ王子なんです。
ああ、そうですか。
美尻王子と言われてて、これ美しいお尻の王子ね。
ああ、そうなん、美尻って、あ、そういうことね、う
ん
う
ん、一時期よくねテレビとかも出られて、うんうん、なんかお尻のストレッチとか、うん、お尻のトレーニングとか、
うん、
いっぱいあの放送されてたりしました。
テレビでやってたんですか。
やってたやってた、
その美尻の、
そう、
はい、レクチャーを、
レクチャーだからこう寝転がって、はい、仰向け寝転がって膝立てて、はい、腕もついて、
はい、
であのお尻だけを上げるとかそんなストレッチとかねよくするじゃないですか、
はいはいはいはい、
でその時にどこに力入れるとか、
はい、
なんかそれにプラスして、うん、どういう風に動いたら、うん、全身腹筋とかも使えますよとかね、そんなアピールをね、
へー、
ようやってらして、
俺も教えてほしいわ。
教えろ今度
別に美尻に並んでもいいからな
めっちゃ綺麗よ。
あ、そう、
ほんと綺麗。なんやこの客船尾っていうぐらい。
サルトルさん最近お尻綺麗になりましたな言うて、
今度あの教えるわで武田純さんね、あのクリスさんというフランス国籍の方とご結婚なさったんですけど、
はい、
であの日本ではまあ同性婚ではない、認められてはいないというところもあって、
うん、
フランスのブノワ市というところで婚姻届を出して、
うん、
ご夫婦として今お住まいなんですね、
うん、ああ、そうなんですね。
であの武田純さんが、
はい、
あのインスタグラムとかで、
はい、
その骨盤を締める動きだったり、
はい、
お尻をきれいにトレーニングする動きとか、
はい、
いろいろと発信されてて、
はい、
それが書籍になって発売されて、
はいはい、
そのプロモーションなどなどで今来日をされていて、
は
い、で合わせて新婚さんいらっしゃいに出られたと。
なるほど。
で彼は小さい頃からね、
うん、
あのまあ、幼少期から同性が好きだ、
うん、まあ、
異性が好きではなくて同性が好きだっていうのはもう自分の中で認識をされてて、うんう
ん、
だからこその苦しさっていうのを持ちながら、まあ、40歳なんですけど、
はい、
ずっと過ごしてこられて、
はい、
で、まあ、新婚さんいらっしゃいはね、
はい、
まあ、小さい頃から知ってる番組だったけど、
はい、
まさか自分が出ることができるなんて思いもしなかった、
はい、はいはいはい、
っていうふうにおっしゃいながらですね、
はい、
出演されてました。
うーん、
まあ本当幸せそうで、
うーん、うん、
私もめっちゃ応援するって思いながらね、ニコニコしながら、その時の、リアルタイムの放送を見れなかったので、後でアプリケーションで見たんですけどね。で、まあ、そういったね、応援するわっていう思いをこう持ちながら見ていたんですけど、まあ、この1個目の話、2個目の話、実は共通するところがあって、何かというとですね、
応援ですか？
応援もそうですね、で、2つ目のね、例えば同性婚の方は障害ではないんですけれど、でも、まあ、ちょっと今だけそこに当てはめて話をさせていただくと、障害って何かというと、っていう話がよくありまして、社会的な障害と個人の障害がある。で、個人の障害っていうのは、医学的なもので、自分自身が目が見えないとか、歩けないとか、足が動かしづらいとか、そういった身体的なもので、社会的障害って言われるのが、周りの人たちが作ってしまう壁、自分はこうだよっていう存在としているんだけれども、周りの人が、いや、この人こうだしなっていうところで、知らず知らずにしてその人に踏み込めないような壁作ってしまうのが社会的障害って言われていましてですね、これは発達障害も身体障害もそうですけれども、あとこの LGBTQ も社会的障害があるんやなっていうのを共通だなと思って見たんです。
そうですね、なるほどな。
もう実際ね、その武田純さんのインスタグラムとか見てましても、まあ、もちろんそこにメッセージ書き込む方はどちらかというと応援されるメッセージを書き込む方が非常に多いんですね。だから本の書籍についても予約しました、買いますとか、ものすごい楽しみにしてます、応援してますっていうコメントがあるに反して、時折あるんです、同性婚同士って気持ち悪いとか、出ないでほしいとか、なんかそういうのがちょろっと出てくるコメントとしてね、ふと目に入る時があるんですよ。
なるほどな。そういうのは露骨に言うっていうのもあんねんけどな、もう一つはな、なんかこうどう触れていいのか分かれへんっていうのもまた、大きな意味での障害なんじゃないかなと思うのよね。
そうですよね、とどう触れていいのか分からないで、一歩踏み出してもらえると、こちらの方もこうなんですっていうのも言えるんですけど、何も言われてない状態で、それこそね、サルトルさんがうちの子を見ながらね、この子にどう接したらいいかわからへん、からほっとこうなのか、分かれへんから聞こうなのかで大きく違ってきますしね。サルトルさん言うてはったのこのことですよね。
そのことですね。
そう、でも実際から聞こうで聞いてくださったら、そこからいやこうなんです、例えば手が出えへんようにするには、ちょっと回りくどいんですけど、一から順を追って説明していくとパニックになりづらいですとか、そんな方法をお伝えすることもできますしね。だからね、その社会的障害、壁を作るというところに関しては、まあ、本当一般のね、皆さんそうですし、例えばちょっとそれに偏見を持ってしまったとか、遠巻きに見てしまったとか、それ自体もその障害の壁を作ることにもなるので、ね、壁を取り壊すじゃないですが、ちょっとでも低くできたらなっていうのを、改めてこの週末に思いました。
そのためにこの番組があるんですよね。
なんですね。そうね、なので聞いて、今聞いてくださってるあなたにありがとう。拝むわ、ほんま拝む。
ね。
ということでね。
来年また声かけてくれるんですよ。
何言って？
聞いてますよ。
来年ね。そうそう、いや来年になるまで会うかもしれへんから。
会うたびに言うてくれるはずやのに、会う。終わった時に言うてくれへんかったら、あれ聞いてくれてへんねんよかってな。
なんかそれまたね、聞いてくれてるって聞くのもなんか言いづらいところ。
そうですよね。
待っとこ。
はい。
待っときます。
はい。
さあ、ということで、頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。